文化放送ポッドキャスト QR。
皆さんこんばんは。内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。行ってきましたよ、台湾。先週の放送で、の時に、ちょうど日本からリアルタイムでは帰ってくるぐらいだったんですけども、まあ、先週の放送では地球の歩き方片手に、まあ番組、まあそんなに数やってるわけじゃないですけど、この番組史上一番内容の薄い回というかぼんやりしたね、ものをお届けしたんですけども、今回はね、行ってきてのあれなんでね、今週も台湾スペシャルということで2週にわたってお送りしようと思うんですけどもね、日本寒いですねやっぱりこういうのは言っとかないとね、海外2泊しかしてないんですけどもね、日本寒いですね。早く暖かくなってほしいんですけど、まあいろいろありましたよ。台湾、まずね、海外旅行が僕自身2度目ですから、この間がその5年前ぐらいに行った、またそれもシカゴに仕事で行って以来の海外旅行で、プライベートでも旅行全くしないんで、仕事でどっか行く以外は、まあ荷造りの段階から不慣れというかね。だってこう前日のだ、そのあのね、当日は朝早い午前中に、羽田から行ったんですけど、前日の夜中の12時から荷造り始めたので、トランク出してきて、衣装これにするかとか、向こうどんくらいのあれかなって、気温これくらいだからこんなもんかなみたいな、初めてね。まあだから寝不足ですよね、まずその当日が眠いのなんのってね。それでね、今回は、ガンダムユニコーンっていうOVA でやっていた作品で読んでいただいたので、そのサンライズという会社がアニメ作っていましたが、サンライズの尾形さんっていうプロデューサー、男性のプロデューサーの方と2人でとりあえず乗り込んだんですよ、向こうに。マネージャーもいませんでしたから、もう2人旅は珍道中でね。まず尾形さんもそんなに海外旅行個人で行かれる方じゃないんで、2人がね、まず機内食があるっていうことを2人とも忘れてたんですよ。ないかなぐらいで思ってたんですけども、がっつりあるっていう。だから朝空港着いて、とりあえず2人でツルトンタンっていううどん屋さんに行ってですねうどん食べて、はい、飛行機乗ったら、どれにしますって言われて、あーやっちまったみたいなまあ尾形さん頑張って機内食食べてましたけど、僕食べませんでしたね、さすがにお腹いっぱいだったから。そう、まあ、帰りは食べたんですけど、機内食美味しかったですね。あんなに美味しいもんなんですね。なんかすごいね、僕飲まなかったけど、お酒のドリンクメニューもフリーであったしね。いや、すごい時代ですよ、本当に。まあこんな感じで向こう着きまして、またいろいろありましたんで、番組を追ってまた内容は話していきたいなと思っております。それでは内山聖輝のワンクール、シャープ7スタートです。内山聖輝のワンクール。それではお便りを紹介していきたいと思います。まずはラジオネームジュリーさん。内山さんこんばんは。初めてお便りを投稿させていただきます。先週台湾で行われた機動戦士ガンダムユニコーンのステージ&サイン会に行ってきました。アニメの制作や収録の裏話をたくさん聞けましたし、特に生アフレコのコーナーで内山さんの演技に心震えてすごく感動しました。ところで内山さんが生アフレコで持っていた台本って実際に収録の時で使われた台本ですか？前の列にいましたので細かく見られませんでしたが、確かにピンク色の蛍光ペンでセリフをつけましたよね。セリフに、まあ、印をってことですかね。普段はどんな風に台本をチェックするのですか？ノートやメモを書いたりしますか？すごく気になりますので、ぜひ教えてください。そうですね。二日目、行って二日目にお仕事があったんですけども、ユニコーンのステージとサイン会っていうのがあって、生アフレコ確かにやりまして、台本は、あれですね、イベント用のちっちゃいやつですね。実際に使ったものではなくて、その日、用に、作ってもらったやつですね。 確かに私、ピンク色の蛍光ペンでつけてるんですよね。目いいですね。前の列って言っても、ずっとですね、お仕事、声の仕事、まあ、小学校、高学年ぐらいからやってますけど、ある時期を境に、ピンク色の蛍光ペン、しかも、今は無印の、ファミマとかで売ってるような、あれですよ、あれ。あれをずっと、ボールペンもね、この、ジェットストリームっていう、ユニって書いてありますね、のね、この同じやつをね、インクを買ってですね、家に常備してあるんですけど、この何色だ ?1、黒、青、緑、赤、4色、プラス、シャーペンがついたやつをね、ずっと同じの使ってますね。ジェットストリームはね、本当に書き味が素晴らしいですね。これ使ってる人結構多いと思うんですけどね。これ皆さんボールペン使うときおすすめですよ。まあ台本チェックするのは、まあ蛍光ペンで名前のところに線上から引いて、まああとは適当になんかいろいろ書いてるだけですけど、まあ恥ずかしいですよね、こういうのは。なんか企業秘密ですけど。まあでもたまにこう同業者というか同じ声優の人に見られると、割と僕は細かく書くタイプらしくて、あ、すごいいろいろ書いてるねみたいなこと言われますけど、確かに人によっては全く何も書かないで綺麗にやってる人もいると思うんで、まあそれぞれやりやすい形がねあると思いますけど、確かにいろいろなんか適当なことをね書いてますね。なんですね、癖ですよね、こういうのは。なんかここで区切るとか言った線とか、なんとなくの情報をね適当に書いて、でもそういうのって書いてる、そう、情報を書き込んだところで実際セリフ言ってる時って見てるわけがないんですよね。で、なおかつ、やってる時って、あんまりまあどう見てるかとか考えないですけど、半暗記みたいな。台本見てるけど、セリフを見てるような感覚って、場合によってはあんまりなかったりするので、ということは半分暗記してるのかなっていう気もするし、これなんかちょっと難しいですね。まあどうでもいい話ですからね。まあそんな感じでやってますけど、だから謎ですね。自分でもよくわかんないですね。まあそんな感じで僕は割とよく書くタイプらしいですね。はい、ありがとうございました。続きまして、ペンネームかよさん。内山さん、はじめまして、こんばんは。先週ラジオの冒頭でお話しされていた台湾でのサイン会、私も日本から参加させていただきました。わざわざありがとうございます。私も海外へ行くのは2回目で、初めての海外一人旅でもありました。うわ、一人か、すごいね。今回のイベントに参加するにあたり、台湾の内山さんファンの方と友達になることができ、美味しい小籠包をはじめ台湾料理やお寺などの観光地も案内してくれたので、行ってよかったなぁと思います。サイン会の日はちょうどバレンタインでしたので、私にとって今年のバレンタインは特別な日になりました。先週のラジオも台湾からリアルタイムで聞かせていただきましたよ。そこで内山さんに質問です。実際に台湾に行かれてどうでしたか？美味しい小籠包は食べることができたのでしょうか？台湾のファンの方もワンクールのラジオを聞かれてる方が多いので、ぜひ感想を伝えてあげてください。よろしくお願いします。ラジオは台湾からでも聞けるってことですかね？こう、インターネットのこの、ちょちょってやれば、こう、聞ける。なるほどね。小籠包は食べましたよ、本当に。まあ、日本で、向こうでこう、コーディネーターさんっていうんですかね。その現地でいろいろお世話してくれる方と打ち合わせした段階で、まあ、なんか食べたいのありますかって聞かれるんですけど、もう本当に台湾行く、台北行くのも初めてなので、ほんとベタなものでいいと。どこが回るにしても、ガイドブックに一番の初めに書いてあるようなところでいいって言ってですね。とりあえず小籠包が好きなので食べさせてくださいって言ったらですね、まあ連れて行ってくれましたよ。あれですね、新宿の日本での高島屋にもありますね、リンタイフォンっていうお店の本店が台北にありまして、そこに連れて行ってもらいましたね。まあ何個食べたかな。いや、もう4、5種類ぐらいはそこで食べましたからね、みんなで。いや、向こうの小籠包はスルッと食べられちゃうのが面白くて、ガンガン食べられましたね。ヘチマ、 入りのとかもあってですね、結構変わったやつもいろいろありまして、美味しかったなぁ。すごい混んでましたけどね。平日、金曜に行ったから平日だったとは思うんですけど、まだ旧正月でもなかったし、まあ混んでて、びっくりしたなぁ。美味しかったですね。やっぱり、皮は破らずにね、そのまま口に入れて、いやけど、恐れず食べてやりましたよ。ええ。ちょっとやけどしたかな。難しいですね。まあ、破って食べてもいいとは言われましたけどね。なんか悔しかったんでね。それで食べましたよ。うん。そんな感じで小籠包はいっぱい食べました。続きまして。ラジオネーム、キャロリンチョさん、東京都。うちこんばんは。以前から気になっていたのですが、うちには弟と妹が一人ずついらっしゃると聞きました。うちっていうのは、うち、私、内山幸喜のことですね。仲はいい方なんですか？歳はどのくらい離れているんですか？私は二つ下に弟がいて、趣味が合うので仲はいい方です。が、できればもうちょっと歳が離れていてくれたらよかったのにとよく思います。近いと何かと比べられるし、ちょっかい出されるのが嫌です。まあ変えられないことなんですがね。うちにも兄弟に関してもっとこうであったらなどありますか？なるほど。二つ下。私は弟と妹が一人ずついて、弟さんは、三つ下ですかね。確か、で、妹も、そのまた三つ下ですね。で、僕は今24なので、弟が21か。大学生でね。で、妹がその三つ下だから、18歳。え ?18 歳ですよね。あ、そんなになるんだ。高3とかってこと？あのね、僕、兄弟のことに疎いんですよ。知らないんですよね、あんまり。そう。なんですよね。どういう人なんだろうね。メールアドレスも知らないですからね。まあ、LINE やらないんで、もちろんそれも知らないですけど、入ってるかな？ちょっと今、iPhone 見てみますね。電話帳にないと思うんですよね。あるある、弟あるな。妹もあるけど、これ今正しい。あ、弟はね、そうだ。僕がね、数年前に実家を出るときにね、連絡先渡してくれたんだ、そういえば。思い出した。でも一回も使ってないってことですね。あ、そうだ、そうだ、思い出した。とかく喋らないんですよね。仲が悪いわけでもないけど、すごいいいわけでもないというかね、どんな人かあんまり知らないんだよな。弟はだから21ってことは就活してるのかな、今は。どんな仕事に就くんだろう。ねえ、謎ですね。とにかく喋らないから、どんな人なんだろうな。わかんない。うん、特にね、話すこともないんですよ、とかをやってね。まあ、元気に暮らしてるの、くれているのでね、それが何よりです。というわけで、皆様からもこのような、何でもいいのでお便りをお待ちしています。よろしくお願いします。内山幸喜のワンクール。続いて、こちらのコーナーです。内山のスイッチ。このコーナーでは、私が今ハマっているものやこれまでにハマっていたものについてお話していきます。今日のテーマは台湾スペシャルパート2。まあ、パート1はね、先週お届けした、地球の歩き方を読むっていうコーナーだったんですけど、読んでどうそれを生かして、現地でどう過ごしてきたかっていうのをね、今週、ハマっているものとして、やっていこうかなと思っているんですけれども、ドタバタの準備で、向こうに乗り込みましてね、着いてすぐね、まあ、台北の空港に着いたんですけども、まあやっぱりあったかいですよね。最高気温が、20度超えてましたから、いた日は全部最高ですね。避暑地の逆はなんて言うんですかね、寒さを避けるって聞いたことないですね。まあでもそれの回あるなと思いますよね。あったかいところに行くっていうのは寒いの本当に嫌なのでね、 いいですね、あったかいところは。いいなと本当に思いましたね。で、着いてすぐもうホテルにちょっと荷物置いたら、さっきも言いましたけど、ご飯食べに行って、リンタイフォンの本店に行ってですね、小籠包食べまくりまして。まあ、空港でもそうだったんですけど、お店の人が、日本語を喋れる人が一定数必ずいるっていうのがびっくりしましたね。だから、まあもちろん言葉はね、いろいろできてた方がいいと思うんですけども、日本語以外はあんまりっていうのも全然大丈夫な雰囲気ではありましたね。日本語できる人がすごいいっぱいいらっしゃったので、それは本当にまあいろいろ歴史の、関係もありますけども、それはびっくりしたことですね。で、1日目はね、行っても、まあ昼過ぎぐらいには着いてましたけど、お仕事何もやることなかったのでね、もう観光しかしてないですね。まず連れてってもらったのが中世記念堂っていうところで、それはすごい堂っていうぐらいで、そういう堂もあるし、でっかい広場もあるし、公園とか植物園みたいな公園もあるしっていう。で、そこにあるのは蒋介石の像、大きな像があったりですね。兵隊がこう、蒋介石の像の前に立ってて、それの交代式みたいのが、観光スポットらしくて、それを見てたんですけどもね。次に、正門町っていうところに電車で、地下鉄で移動して、そこは台湾の原宿みたいなところだって言われたんですけど、その言葉通り、まあ若者が多い、すっごい人混みのところでね、栄えてるところなんですよね。映画館とかもあったりして。行ってびっくりしたのが、ユニクロの路面店普通にありましたね。あと、ウルトラライトダウンを着た人がすげえいっぱいいましたね。あれ、売れてますね。台北で。あれはね、確かに、便利なんでしょうね。着てる人がとても多かった。で、正門町で特に感じたのが、台北の街の香りがすごい強烈で、まあ、香りが強烈で代表的なのはやっぱり臭豆腐っていうのがあって、発酵食品のお豆腐なんですけど、結局食べてないんですけどね。まあそこは食べるべきだったかなと今ここで話してて思いましたけど、まあそこはね、ちょっと、これはちょっとどうなんだろうっていうのがあってね、すごい香りが強烈なんですよ。例えようがないですね。なんだろう、なんかね、ストレートに臭いっていう感じでもないっていうか、食べ物だなっていう、半分は思うんだけど、でも、おーっていう、なんかこう独特なね、香りが、その屋台とかは結構正門町にも並んでたりして、もう食べられるようになってて、その香りがブワーってこう舞っててですね、他にもこうはこれはここならではの香りだなっていうのが、臭豆腐だけじゃなくて香りがすごいしてて、それがねすごい印象的でしたね。で、わかんないけど、そのホテルとかにその正門町から帰ったりしたら、なんかこう自分からするというか、その香りが、なんかそれもありましたね。なんか街に染まっていくじゃないけど、行って自分がその香りに染まってるような感じがありましたね。なんか、うん、それがちょっと面白かったな。で、正門町にね、アニメートありましたよ。アニメートが普通にあって、ちょっと行って潜入しましたけどね、みんなで入ってみて、したら、まあ、人は違いますけど、見慣れた風景が広がってましたね。てか、商品もね、普通に、変わんないんですよね。もちろんアニメートというだけあって、日本の、やっぱり、アニメのカルチャーのものが置いてあるので、しかも雑誌とかも本当に、最新のものが置いてあるし、水木奈々さんのポスターバーって貼ってあるし、うちの事務所の宮野さんのポスターとかもバーって貼ってあるし、もうだからなんて言うんだろう。ねえ、何も変わらない人たちがいてですね。ああ、そうか、とも、こう、共通じゃないけど、そういうカルチャーによって、ね、なんか、文化交流っていうのがわかんないですけど、それはすごい面白かったですね、アニメと。まんまだなと思いましたけどね。正門町にもありましたよ。ここら辺りでですね、もう、日は暮れてきてたんですけども、 あの、前日の深夜の荷造りからの疲れがたたりましてね。まあ、眠くなってきてね。ここの記憶はちょっとぼんやりしてますね。あとね、昼間すごい暖かいんだけど、やっぱ気温差がすごいあって、寒い。寒がりだからね。あの、そこらで着てるウルトラライトダウンがすごい羨ましくなってきたというか、俺も買っとけばよかったと思ってね。荷物に入れとけばよかったなと思いましたよ。もう、台湾から帰ってきてから、インナーダウン買いましたからね、僕。いや、本当にあれは羨ましかったな。寒くてね。時間どうですか、これ。あ、行きましょうかね。その夜がすごい寒くて、あとタクシーすごい移動するために乗ってたんですけどね。タクシーのクーラーがまあ寒い。これ皆さん台北行かれる方気をつけてください。あの、こういう時期。あの、ウルトラダウン、ライトダウン持ってた方がいいですよ。本当に寒いからね、タクシーのクーラー。そんな感じで1日目が終わりまして。2日目はやっと仕事ですよ。仕事、さっきもあのメールにありましたけども。まあ、ステージイベントで、こう、アフレコがあったり、サイン会があったり、やらせてもらったんですけど、まずは、現地の映像の番組に出てですね、キキさんという方と、マイケルさんという方の MC の二人いらっしゃって、そこにこう、挟まれて、私とプロデューサーとですね、なんかこう、取材を受けるんですけど、まずね、こう、打ち合わせもそこそこにぬるっと始まるんですけども、もちろんお二人は、日本語でじゃ進めないので、向こうのバラエティのノリがすごい、わーわーわーって言うんですけど、二人ともこう、みたいな、何言ってるかわからないから、そこの掛け合いの部分はこう、いちいち通訳してると進まないからね、そこはこう、まあ普通に聞いててくださいって言われてたんでね、その、向こうのバラエティ、結局、どういじられてたのかもわからないまま進んでいってね、まあインタビュー受けたりしましてね、で、その後に、現地のメディアからの取材、取材を受けて、でその後にもう一回、もう一回というかステージイベントがお客さんの前に立ってっていうのがあって、生アフレコやって、その後にねセリフ選手権っていうのがあったんですよ。あのガンダムユニコーンで出てくる、バナージ名乗りですね、ガンダムのバナージリンクスっていうキャラクターを僕がやってたんですけど、ユニコーンガンダム行きますっていう例のあれを、お客さん何人か、募って行ってもらって、一番内山さん決めてくださいみたいな。で、商品がこうガンプラですみたいなのがあったんですよ。で、僕がくじ引きでこうボールを引いて、その番号整理券何番の人つって5、6人選んでやりますって言ったんですけど、その時打ち合わせの段階で、それいきなり選んだら恥ずかしがってこれ声出ないんじゃないのって言ったら、向こうの会社の人が、いや、台湾の人は、すごい、はいはいはいはいっていう感じでやりますから、ちょっと日本人とそこは文化が違いますよって言われて、あ、そうなんだ、ちょっとカルちゃんは違うんだなと思って、で、実際こう弾いて、出てきたら、もう自己紹介の段階ですげえ恥ずかしがってて、話と違うみたいな。まあ声出てなくて、でも、いや、なんとかで、キキさんという方が、その番組に続いて、その司会をしてくださったんですけど、もっと声出さなきゃダメだよとかいう感じを、おそらくは言ってたんですけど、恥ずかしがってね、さあ当然だよね、いきなりこう呼ばれてさ、あの、自己申告じゃなくて、くじで選ばれたわけだからね、出てなくてね、かわいそうなことしたなと思って、俺がその立場だったら絶対恥ずかしいもんって思って、そんな中、その、みんな恥ずかしがってたんだけども、最後の一人の40代ぐらいから、あのメガネかけた男性がね、自己紹介の段階で、お名前は、諸星あたるですって日本語で言い出しましてね。あれですよ、あのうるせえ奴らのね、キャラクターの、なんだこの人はって、その人が人一倍声出てるんですよ。やっぱり案の定ね、そのセリフの時もね、みんな恥ずかしがってね、自己紹介の同じような感じでね、なんとかです、行きますみたいな、こう、まあそうだよねっていう感じだったんですけど、諸星あたるさんはね、あの、名乗りのところも諸星あたる、ユニコーンガンダム行きますって言ってね、即優勝でしたね。諸星あたるさんやっぱ優勝に選ぶしかないなと思いましたね。あの人なんだったんだろうな、諸星あたるさん。謎だったな。いや、面白かったなぁ。まあ、ガンプラを差し上げまして、その後に、例のサイン会もやってね、150人にサインしましたよ。いや、あんなにサインしたのは久々でしたね。そこで、まあ、短い時間、お話ししてもらったり、書いてる間、喋ってくれたりしたんですけど、結構みんな日本語で、話しかけてくれたりしてね、その中で驚いたのが、びっくりですよ。ラジオを聞いてますっていう人結構いましたよ。本当に。ポッドキャストですかね。 まあでもネットでも聞けるのか、日本語僕が喋ってるの分かるのかなっていう、すごいなと思いましたけども、言いましたよ、嘘じゃなくね。台湾でもね聞かれてるんですね。これ今これも聞いてるかもしれませんね。台湾の方々ありがとうございました。いや、こんなあたりですかね。この後ね、いろいろ食事の美味しい方にね、揚げパンに感動した話とかもあったんですけどもね。まあそんな感じで、台湾楽しませていただきました。皆さん、現地の方々もありがとうございました。以上、内山のスイッチでございました。内山小麦のワンクール、そろそろお別れの時間です。またやってしまいました。台湾スペシャルがね、盛り上がりすぎまして、思春期の痛みといういつもやってるコーナーが今週はできません。すいませんでした。ちゃんと読んでね、用意してたんですけどもね、これは3回目ですかね。いやー、やってしまいましたね。台湾がね、面白かったんでね。その後にあれですからね、101っていう、つい最近まで世界一の高さだったビルにもね、登りましたから、エレベーターがね、むちゃくちゃ速くてびっくりしましたよ。まあそんなところです。足つぼマッサージも行きましたけどね。すげえ痛かったですよ。すねをバンバンバンバン叩くんですよ、あの人。あのおばさん。本当にね、あれ効果あるんですかね。本当に痛かったな。今もちょっと痛いですよ。というわけで皆さんもこれを参考にしてね、内山版の地球の歩き方を参考にしてね、ちょっと台北行ってみてくださいよ。というわけで、番組ではお便りを募集しています。メールアドレスは one@joqr.net one@joqr.net one の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントもございます。@one_agqr です。チェックしてみてください。さらに、ポッドキャストも配信中ですので、そちらもよろしくお願いします。というわけで、ワンクールまであと6回。それではまた来週、さようなら。